明日に向かっての時間です。今日も中野先生、内田さん、そしてトロントからの瀬戸山茶子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。昨日もねちょっと予告を申し上げたんですけども、今の最大の伴侶、一緒に仕事をし一緒に家庭を築いていってくださる方が、
ねはいね、素晴らしいですね。
かつてはね
ライバル
ライバルもライバル、まあ、実はよくあの辺を探ってみると、彼が最初仕事してるのをこの方がね横取りするまでもない、この魅力的な存在でしょ。どんな男がね太刀打ちしたって負けちゃいますよ。それを大ホテルの前でこの人がお客を全部さらって自分のお店に連れてくって、まあ、私に言わせればよ、まあ、そのように赤裸々に書いてあるんですよ、
うん、そうなんですか。
その辺はどうでしたか。
あ、そうでしたね。
同じようなその毛皮のご商売されてたわけですか。
それが私何をしに行くのか分かんなくて、お客様を連れてきなさいって言われたので、どうやって連れてこうかなと思ってるところに現れたのが彼だったんですね、はい、で彼はとってもジェントルマンで、自分が皆さんにバッとこういうところでやっておりますから、こちらのお嬢さんの話も聞いてやってくださいってちゃんと私に振ってくれたんですよ、はい、でそしたら、あの彼はリムジンをちゃんと用意してる、うん、私そういうの持ってない、うん、じゃあ皆さんここに住んでるような気持ちになってバスのティケットを持って行きましょうって言ったらみんな来るんですよ。
向こうには行かないな。
リムジンには乗らないで
乗らないで、だからでもね仏の顔もあなんとかってね言いますけどね、でも次からは違いましたよ、ちゃんと策略なちゃんと取って絶対に私には喋らさないっていうようになりましたね。
ビ
ジネスですからね、はい、
でもその頃のねお宅の心境、うん
はい、
何にも知らされないで、
はい、
まあね盲人蛇におじずじゃないけども、はい、恐れも知らないであの大ホテルのロビーで、はい、よくまあこの辺これぐらいの美貌ですからね、
は
い、ね日本の男たちはみんな捨ててたんだろうというふうにも想像はしないわけでもないけども、それをする人とは大変だったと思う。
女の人でする人はなかったんです
ね。でしょう。
でも私はこういうのは自分にはすごく向いてると思ってました。
日本じゃね男は度胸女は愛嬌でしたよ。この方は両方持ってるん
だから。いやいやいや、
なるほど。
その天敵がね、まあ、本の中に天敵って書いてありましたから、ね、ライバルとは書いてなかったけど、
いや私が言ったんじゃなくて彼が私を天敵って言ったん
です。そう、それを、まあ、どういうふうになさったわけですか。
いや何
一緒の仕事をしようっていう
1年間それでやってるうちに、もう周りの人たちもこれは彼と私が組んだら天下は取れますよとかいう方が出てきたんですよね。でその冬になるとあまりもう観光客も来なくなりますし、その時に来年は一緒にやりませんかって言ってくれたんですよ。でそう私はもうこわごわどれだけいじめられるかと思いながらでそんなことなかったんですけどね、はい、
それでご本に読むとね、はい、いわゆる 2番目2番目の哲学っていうのか、うん、2番目の生き方、私とってもそこ魅力を感じたんですよ。ちょっと皆さんにご披露していただき
たい。まあトップになるのは素晴らしいことですけど、うん、その2番手になるっていうのは何の授業をしてても2番手ってありますよね、うん、2番手が一番こうやりたいことができますね。戦略も立てられる、それから行動もできる、うん、1番手の人って一番上のトップの人っていうのはやっぱりちゃんとどっしりと構えて、どの人にもこう
気配りを
ちゃんと気配りをしてちゃんとした顔をしておかないとダメですよね、うん、2番って暴れられますよね。それは私には向いてると思うんですよ。
なるほど、でも良い助け手だったわけですね。
でも2番手が暴れられるようにしたトップも偉い。
それその懐の深さっていうのが大事なんですよ。
私ね、まあ、こういう牧師の仕事してますから、はいはい、いろんな人間関係見てくるんですが、案外夫婦でね、男が奥さんにね妬む人多いんですよ。女性がモテたり、あるいは仕事でちょっと給料が自分より多くなる、なんていうと、ね、急にこうへそ曲げるように、
はいはい、
外で遊んできたりね、いろんなことで奥さんにいじめをするような人は日本の男にはありましたね。
ジェームスというんですけれども、ジェームスは 意外とそれはないですね。やっぱりそれは懐の大きさ、人間の大きさっていうのが、あの彼の特質であり、一番手になる特質を彼は備えてると思います。
その中で一番具体的なあなたを、ね、持ち上げた方法って何でした？
うん、私はねやっぱり女だし暴れますし、うん、そうするといっぱいこのライバルというか、まあ、身内の中からもこれをやっつけろと、もうあの泣いては職を立てっていうんですか、やめさせろと、具体的に言えば、言ってくる人がいっぱい出てきたんですよ。でもその時にいや僕は一生懸命やってる人間をね絶対にクビにしないと、それを絶対に僕は大事にすると、もうみんな反対だけど彼だけはその時に私を味方になってくる、私はもう一生恩に来ますし、
どうですこれ、
素晴らしい、
ね、これがこの方のね、私は成功とやっぱり信仰の力だと思いますね。で相手が味方をしてくれた、私もねどっちかっていうとね、味方の仕方かなりに対してね薄かったなって今反省してます。もっと味方してやればよかったって、なんだか私の付属のね仕事を私がバシッてやる、それを付属して補うぐらいな、よくやるなぐらい思ってた。でも実際はこのお話もそうですが、どんなにそのトップが2番を味方するかでもっと違ってきたかなと思いますね。智子さん
本当ですね。
トップはどうですか？
いやもううちのトップは主人なので、
いやいや智子さん
ねえ、いやいやそれはトップは
あれですよ、私も下で暴れてます、どちらかというと、
なるほどなるほど、
そういうところにね、そうで言いながらちゃんとご主人
ね、
トップをで立てて従っている
、
二人になれば甘えたり泣いたり、知らないけど見てないけど多分あったろうなとこう思いますね。やっぱりそういうねこと、一番の根本は放蕩息子の話じゃないけど、神はあなたを待ってたよって、言ってくれる聖書の言葉があったわけですね。
そうです、もう神様は本当にこんな私を、こんなに惨めな時にこそですよ、私を本当に愛してるよと言ってくれた、それで生かされてきたと思っています。
今週は中野先生と、そして内田さん、またトロントからの瀬戸山茶子さんと番組を進めてまいりました。皆さんも来週もまたお聞きください。ありがとうございました。